101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
9月も中旬に、なりまして、この頃になると僕は空を見るのがとっても好きなんです。毎年行ってると思うんですけど、秋の空ほど綺麗なものはないなと思いましてね、天気のいい日だと真っ青な、本当にこの空は高いなというふうな空の中に、日によって違う形の、いろんな雲が見られます。さーっと筆で吐いたような日もあれば、ちょっと固まったような雲もあるし、それがいつでもこの空が高いせいか、とっても綺麗な絵に見えるんですね。秋は空を見て歩くというふうに思うんですけど、さてその秋の空、夜になるとどうなるんだろう。楽しみな行事が待っています。9月には月見というのをみんな楽しまれるんじゃないかと思うんですけど、さあそのお月見のことですけど、最近はあまりこうそんな改めてお月見することはないというふうな人もいらっしゃるようで、あるいはお月見には何をしたらええねんというふうなことを改めて言われる方もあるようで、ちょっとその辺のあたり、こんなお話になるとやっぱり郷土資料館の西尾さんですな。今日は西尾さんにお会いしてお月見の話をちょっとしてみたいと思って、郷土資料館やってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
秋になりました、はい、お月見ということでちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
西尾さんはお月見は、はい、どのあたりでされますか。
そうですね、生まれ育ったのが神戸市の東灘区なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、ですから、まあ、海に近いところで生まれ育ったんですが、うんうん、六甲さんが屏風のように、
そうですね、後ろを振り向けば六甲さん、
はい、ですから南北を山とか海とか浜とかいうふうに呼び分ける人間ですので、う
ん
う
ん、よろしいですな。
はい、ですからもうちょうど私たちのところでしたら、ほくらさんという穂倉神社があります。
は
い、
岡本の駅から上に上がっていく、
そうですそうです、はいはいはい、梅林からずっと上がっていくところなんですが、はいはい、あそこはもう年に2回ぐらい小学生からもうずっと上がってたところですね。見晴らしがいいので、そこで特に南東側に眺望が開けたところっていうのは、やっぱり月見するにはいいとこですので、
なるほど、ね、
ま、逆から言えばほくらさんのもともと大阪湾を行き交う船の、山手といいますか、自分がどこにおるんだっていうことを船頭さんが見極めるための場所ですから、海からも見やすい、要するに、まあ、見晴らしのいいとこなので、ほくらさんの側に立てば見晴らしがよく月もよく見えるし、
で、
まあ、お正月やったら日の出も初日の出もありますので、
景色を見るのには持ってこいという、
逆から言うと海の方から方角を見るためには、目当てになる場所というところです。
それもいいわ、
はい、でそこが、はい、馴染みの場所ですね。
でお月見ですけど、
はい、
今年のお月見、あれ日を決めてますでしょ、はいはい、一番綺麗のはこの日ということ、
はい、決まってますね。
毎年違うんですね。
違いますね。
9月15日かなと思ったら、はい、そうではない、
はい、いわゆる何度かお話をしています暦の話で、うん、
はい、暦の話、はい、
明治になってそれまでは月を基本にした太陰暦、はい、旧暦ですね、うん、明治になってから太陽を中心にした太陽暦が入ってきます、で私たちの普段はこの太陽暦に従ったカレンダーで、はい、動いておりますの で、はい、そうですね、で年中行事は、うん、それまでの江戸時代までずっとやってたいわゆる旧暦と呼ばれている月を基本にした暦でもともとありましたから、それがだいたい一月ぐらいの 違いがあるので。
ああ、そうですか。
はい、日本人はちょうどあの月遅れということで。
なるほど、言いますな、
はい、言いますな。だからあの日付のことを言うと、新暦ですか旧暦ですか月遅れですかって言ってあの祭りの調査をするときは聞いとかんとあかんのですけど、はい、今回は月のお話ですので、うん、まさにその旧暦、
はい、
旧暦の8月15日、
はい、8月15日がお月見の日、
はいはい、中秋の名月ですね。
言います言います、
はい、でこれも暦の時からお話をしていますように、うん、1、2、3月が春です。
うん、
で4、5、6が夏です。
はい、
で7、8、9が秋です。
なるほど。
だから10、11、12が冬ですので、
なるほど、
中秋、秋の、7、8、9の真ん中、秋の真ん中の月ですから、
う
ん、
8月、
はい、中秋の名月で旧暦の8月15日。
あ、それが昔は旧暦の8月15日で月見えたわけですな。
はいはい、で、今それを新暦に直したら、はい、今年は9月の21日と。
で今年は9月
21日、はいはい、
これはあの新暦になると毎年違うわけですね。は
い、違いますね。お月さんの周りは29日とかが基本になりますから、うんうん、今新暦は30日31日で回っていきますので、はいはい、そこにずれができる、
はい、
必ず全く同じあのいわゆる数字というか、うん、8月15日が新暦の8月15日と旧暦の8月15日がドンピシャっていうのはほぼほぼないので。
なるほど。
ですからあくまでお月さんですから。
そうです、
旧暦で考えないと
で今年はお月見をするのなら、はい、いわゆる中秋の名月と言われるのは9月21日ですよ、
はい、新しいカレンダーでいうと9月21日になります。
そういうことですね。はい、今年はその日になるとお月さんが一番美しいと、はいはい、
私たちがあの、まあ、旧暦のカレンダーというか暦を普段から家の中にあればですね、うん、
はい、
読みやすいんですけども、はい、月例カレンダーというのがね最近売ってるんですね。あの新しい
月が欠けたり満ちたり、
はいはい、それがイラストになってずっとあのカレンダーの毎日のところに載ってるね、そんなカレンダーもあるんですが、でもそんなの持ってらっしゃる方はごく少数ですので、だからそろそろ月見やとかいうのを教えてくれるのは、まあ、もちろんテレビでも言いますし、はい、であとまあ、新聞なんかにも月の満ち欠けっていうのは必ず書いてありますから、は
い、書いてありますか。
書いてあります、
新聞に。
ちっちゃいですけどね、あのごくごくあの、社会面とか開いた下とか下の方とか
方、
はい、必ずありますので。
じゃあ月の今月 の、はい、あの月は何歳になってますって、
はい、今日は何日の月とかいうのは必ず、はい、出てますし、で月の出とか、まあ、日の出日の入り月の出、うん、月の入り、
あ 全部書いて
全部書いてありますね。
いつ頃何時頃がお月さんがちょうど中天に張るかいうのは分かるわけ
ですね。そこから読むことはできます。
ああそうか、新聞で、はい、そういう便利なとこあるんですな。
は
い、
まあ、これが基本中の基本で必ず出ますので、うん、はい、それとあと教えてくれるのはですね、うん、スーパーマーケットです。
うん、
なぜかと言いますと、うん、月見団子が売り始められて花売り場にはすすきがほうが売ってあるという。だからあのお正月の時もそろそろということになると、うん、あの締め飾りとかそんなんがスーパー売りますでしょ、うん、と同じように月見もそれがあって、
ね、
月見かってそういうところからも季節を教えてもらうんですけど、
あの巻き寿司丸かぶりと似てますね、
はい、一緒で同じパターンです
昔からある風習なんだけど、
はい、
まあ、それを上手にお商売に取り入れて、
はい、
宣伝しはるということですね。
はい、そうですね。
なるほど、そういうことがあります。
はいはい、
あとそのお月見ですけど、
はい、
僕もまああのお月見という言葉はまあずっと使い慣れてますけど、はいはい、この、 あの風習の呼び方がいろいろあるなと思うんですけども、
はいはいは
い、一遍はそれを改めて教えていただきたいなと思ってます、
はいはい、月の満ち欠けっていうのは基本、はい、ほぼ29日間ですので、
はいはい
はいはい、そこから、全然見えない新月のところから、はい、だんだんだんだんこう満月、
はい、
だいたい満月が 14.5 日から、月例でいうと 14.5 から 15.5 ぐらいまでのその間なんですね。あのちょっと、満ち欠けが動きますので、あの地球との、自転との楕円形だったりとか、あの距離だったりとかいうので見え方が変わってきます。あの一つは要するに、お日様と違ってお月さんが光を発しているわけではないですから、お日様の光を 反射して地球上で私たちが見ていますので、
は
い、ですからちょっとズレが出てきます。
は
い、でその日によって見え方がずっと変わっていきます。29日目の最後見えなくなるまで、うん、だんだん満ちていってまん丸になってまた欠けていくっていう形なんですが、
その間の呼び方が違う、
違ってきますね。
どうなんですか。
はい、まあ、よく聞くのは三日月
って。あ、三日月、はい、これは言いますな。
だいたい3日から5日ぐらいの間ですね。
関西学院大学の マーク
マークですね。はい、あのよくテレビとかいろんなイラストにも出てきます。三日月が出てきますね。はい、でそれで少しずつあの満ちていきまして、
はい、
で、まあ、上弦の月っていう、まあ、要するに弓の
上弦、
はい、あの上に方に鶴がある、
はいはいはい、
弓ですね、はい、あの引いた時にですね、うん、丸くなる方は、うん、あれは弓の本体ですから、
うん、
引っ張る方が鶴ですね。あのオリンピックでもあのアーチェリーやってたと思います。でそれが弦になりますので、
ははは、
あのそれが、上に見える、
はい、
下に円があって上に直線が見える方が上弦の月です。
そういう意味、
はいはい、
弓の弦のことを上弦、はい、
上弦です、
ね、それが上側に見えると。
はい、だから半円でも、上が丸いのか、
はい、
下が丸いのかっていうので、
はい、
上限と下限がよう分からへんようになるんですけど、
はいはい
はい、あれは下が丸くて上に斜めにこうスパッと切ったような直線部分が上側にあるのが上限の月なんですね。
うんうん、なるほどな、はい、そういうことね。
はい、
それで下があの丸くて上が切れてるのが、
はいはい、
あの上限、
はい、なります。
で反対向きが下限ですか。
下限ですね。はい、
なるほど。これ一つ勉強になりましたな。は
い、これがだいたい月の7から8ぐらい、月齢7から8ぐらいの頃が、まあ、ちょうどそれぐらいですね。
はい
はい、であと、もう少し進んでいきますと、うん、13日目ぐらいを十三夜。
十三夜言いますね。はい、これ歌にもなって
なってますし、あの樋口一葉の十三夜っていう
あ
の
小
説も出てきます。
ね、
はいはいはいはい、そして14日があの子持ち月っていう小さく望む月っていうんですけども、要するに持月っていうもののちょっと小さいよっていう意味ですね。
はあ、
だから餅月は満月のことですから。
餅月は満月、
はい、
は
あ
はあ、
だから満月の直前っていう意味でしょうか。
一、うんうん、日ですもんね。
はい、でだからあの、子餅月って、まあ、そこから転じて満月を楽しみに待つ月っていう、
あ、
はい、そんなもう和歌にとかいろいろこう呼び込まれたりしていきますので、
そういう言葉があるわけです。
はい、
なるほど、子持ち月ね。
14から15になってくるとこれが満月、
うん、
まあ、要するに月の満ち欠けの折り返しの時が 満月なので。
なるほどなるほど、
はい、で持ち月という言い方をしますが、
うんうんうん、
これはですね、あの国語で習ってると思うんですが覚えてます？
忘れてますな。
あの藤原道長がですね、朝廷で力を発揮して、うんうん、嫁に行った娘も次の時代 の天皇になる子を産みっていう状況の中でですね、この世をば我が世とぞ思う、望月の欠けたるとこもなしと思えば、
あ、
その満月とに例えるほど自分には欠けたるものがないと、
な、
全て叶えられた、
うん、
っていうね、こう、まあ、あの得意げな歌があるんですけど、でも世の中はそれを揶揄してですね、どう月かけていくだけやしっていう、
はあはあ、あ、そういう
冷やかし方もあったりのね、いろいろあるようですね。はい、
面白いもんやな。はい、
でその満タンがこう、望月満月が超えた16日がこれがあのいざ酔いと言います。
いざ酔いと言いますね。
は
い、
あの、月はですね、うん、その時によって、まあ、お日様も、日の入り日の出がずっとずれていきますよね。
はいはい
はい、と同じようにお月さんもあの月の出月の入りがずれていきますので、
はいはい、
いざ酔いぐらいになると、うん、暗くなってちょっとまあ経ってから、
うん、
要するに月が出てきますので、
はいはい、
であの一生懸命待つという形に。
あ、そうか、はい、なるほどね、はい、それそういう呼び方一つ一つにもやっぱり意味がちゃんと
ある。意味がありますね。 でだんだんだんだん17から18に行きますとですね、待つ時間が長くなっていきますので、うんうん、だから待つのも、最初は人待ち、例えば、お月さんと関係なしの話ですけども、うん、誰かと待ち合わせしてですね、うん、待たされるとしますね、だ立って待ってられますよね、
はい
はい、なので、17日の月は立ち待ちの月、
立って待ってられる間は立ち待ち月ですか、はいはい、そうだ、待ちかねるようになったらどれになります、はいはい、で
次の日待ちかねて座りますよねなのでいまちの月になるわけだ。
なるほど、たちまち月にいまち
の月、はい、
なるほどな、
はい、っていうふうにね、こう待ち方が変わっていくという、
月になぞらえて人の気持ちを歌い込むということで、
はいはいはい、だから季語の中にもこう入っていきますし、はい、
あ、そうですか、
はい、だからそれにこうなぞらえるというか、うんうんうん、いうので歌の中にも読み込まれていくみたいですね。
今おっしゃったような月の呼び方をそれぞれこの季語にして、
はいはい、
俳句が読まれるということがあったわけですね、
はい、そうですね、はい、でどんどん行きまして、
はい、
22、23でだんだん行きますと最後29日さんの最後の時は、はい、真真っ暗になるわけですね、まあ、言ってみたら見えなくなる時あります、はいはい、でこれは、まあ、私たちが月を見ることができる暗い間にお月さんは出 て, な出てくれると見えるんですけど、昼間頭の上におっても見えませんのでお日様が強いですと、ね、いうことなので、月は別に上がって降りて上がって降りてしてるわけではなくて、ぐるぐるぐるぐる回ってますの で,
そうです、ね、
はい、どこで私たちが見てるかという
問題
になります。はい、だから地平線から上がった時っていうのは光の反射の加減で、うん、やはり赤い波長の光がよく見えますので、
ははは、
お月さんが赤いとか黄色み、赤みのかかったお月さんになりますし、上に上がっていけば今度いろんな色が全部含まれていきますので、光の三原色は混じると白くなりますから、
ははは
で青白い白く、はい、だからてっぺんの一番高いところにおる満月が真っ黄色に見えるのはちょっと微妙な、ちょっと白っぽいはずなんですけども。
なるほど、そうですね、
はい、
僕はシャンソンでしたか、
はい、
ルナロッサっていう月 の, 歌がありますけど、はいはい、赤い月って
赤い月
で、これはやっぱり上にあるんじゃなくて、ね、山の葉などこう出始めた時に真っ赤に見えるという、
はいは
い、そういうことなんですね。
そうなんですね。
そうかそうか、はい、そういうことも知っておいた方がいいですね、
は
い、
今日は月が、まあ、あんまり理屈で覚えると味気ないのでそういう風情で覚えていただいて
本当本当そう、いやいや、そういう呼び名もいっぱいあるし、
はい、
それにはそれぞれ訳があるということ、はい、普通お月見と言いますけど、はい、これはまあ美しい月を眺めて、
はいはい、
ちょっとお酒でも飲むかというようなことでしょうけど、十五夜というのもありますでしょ、
はいはい、
それからさっきおっしゃった中秋の名月という呼び名もあります、はい、でまあちょっと早いか遅いかによって、うん、満月よりも早かったら十三夜と言うたり、
はい、
いろんな呼び方が他にもありますよ、ね、ということを今日はちょっと勉強しましたけど、
はい、
そのお月見という行事はいつ頃からできたんでしょうね、
は
い、
月見そのものはですね、
う
ん、早く平安時代とか、
あ、そうか、
はい、歌に呼び込まれるぐらいですからやってはいるんですけれども、うんうん、
は
い、正式な、まあ、この時期の年中行事とか儀式的に、されるようになったら江戸時代の話、
やっぱり江戸になってから、はいはい、やっぱり文化っていうのは江戸が多いですね、新しく、はい、
今そうですね、私たちが見えるところでっていうか、うん、形のものの、うんうん、ベースができたのはやはり江戸時代に整ったものが多 い,
い ま,、ね、まあそれまでは宮中とか、
はい、
そういうところでやんごとないところで行われていく、はい、まあその前は中国ということになるんでしょう、
一般庶民の目には届かないところでで
まあ、はい、その昔から行われているお月見という風習行事、
はいはい、
どんなことをしてたんが本来なんでしょうね、
はい、そうですね、西宮の年中行事とか何度かお話ししてます、うん、
はいはい、
地域の行事を取り上げた本の中にもいくつか紹介はあるんですけども、ほぼほぼですね、すすきですね、すすきを取ってきて花瓶に刺して円のところ、うん、まあ、要するに月が見えるところに立てて、
ああ、そうです、
はい、お団子作って、
はい、
っていうお供えするというのが、まあ、基本ですね。あと
お月見な、はい、きっちりお団子はあります
な。お団子はありますね、
ね、
はい、で、あとはお見苗しとか萩とか、
はいはい
はい、いわゆる秋の七草に なぞ入るものを一緒に花瓶に入れてっていうことでお供えして、でお団子ですね、はい、これはあの結構ね子どもたちがもらいに来たりとかいうので、
近所の子が、
はいはい、そういうのはあのちょっとこう竹の端でつまんで取ってってもね怒られへんかったようなんです。昔はあの寛容なので、
な
そういう行事も結構ありますから、
あ、まあ、今はそんなんないですけど、はい、昔はあの僕らが小さい頃お月見の行事で、
はい、
あのそういうお供えとかしたのは、はい、要はあの縁側でやってます。
縁側でやってます
ね、はい、あの仏さんとかじゃなくて、
はい、
縁側になんかそういう参謀が置いてあって、はい、そこにお団子積んである、
はい、
それを子供がもらいに来るわけ でこれはまあ取っていってもええよということ、
ええよという、
なるほどね、
はい、
そうか、そういう行事が平安時代からあったけども、
はい、
まあ、一般の庶民のものになってきたのは江戸時代やろう
と、はい、そういうことになりますね。で、まあ、ちょうどあのこの時期ですね、
はい、
あのお団子の形も丸いんではなくて、
はい、
ちょっと先の尖らしたというか、
はあ、
これねあの今の小芋、
はい
はい、小芋の形をしてるというふうに、あのちょうどあのできる時収穫時期ですので、
はいはい、そうですね、
はい、小芋の形をなぞらえてっていうふうな、あの説明をしているところも
ちょっと片っぽとんがってて、
はい、
この反対側丸くなって
る、丸くなってるという、
あ、小芋の形ね、
はい、
でそれはまあ小芋を備えるとこやけど、まあ、お団子でということで、うん、はい、
まあ、もちろんあの小芋を備える芋名月とか、
芋名月
とも、はい、ね、栗を備える栗名月とかっていう言い方もありますので、
栗が取れるから栗名月、
はい、これは特に中秋の名月が旧暦の8月でしたので、はい、もう一回後の月、後ろの月と言いまして、9月、旧暦の9月のこれはね13夜なんですけども、13日の時にもう一遍お月見を、
あ、そうですか、
はい、でこの時はあの豆をあの栗とかで、そうしたものを備えるので、あの栗名月とか芋名月とかいう言い方もなったりしますし、
ね、
で8月の中秋名月と後の月を両方見るとええことがあるというか、
なるほど、
はい、片側だけ見るもんじゃないよっていうような言い方もします。
そういう言われもある、
はい、あります。
でも8月の時にお供えするものと9月にお供えするものとは当然違ってきますよね、は
い
は
い、1ヶ月進みますので ね、
はい、9月になったら栗も取れるしと、
はい、
いうことでお供えも違ってくる、
違ってきます。
なる
ほ
ど、はい、でも大昔からそのお月見というのがまだ庶民のものになる前からやられていたとしたら、
はい、
やっぱりお酒を飲んだり、
はい、
あるいはちょっとこう風流なことをしたりということがされてたんじゃないかなと想像しますけどね、
はい、杯にですね、はい、並々とついだお酒にですね、
はい、
月を移して、
は
あ、それごと飲み干すとか、
あ、ええですね、
はい、あの月見酒、
なるほどね、
はいはい、それはねやっぱりあのこんなおちょこちゃダメですね、
はい、
赤い漆塗りのですね、
はいはいはい、
あのちょっと杯が綺麗に月が映るかとは思うんですけれども、うんうんうん、
なるほど、ちょっと大きめにしておきたいですな、は
い、よろしいですね
なるほど、はい、それで静かにお酒を置いといたら、
はい、
あの波が立たなくなる、そこに月が映る、
はい、映り込む、あのそれもね実はね信仰があるんですよ。
ほうほう、
はい、月というのは、
うん、
満ち欠けをしますね、必ず、
はいはいはい、
あの満ちてきますの で、
そうです、ね、
だから再生、命の再生と不老不死につながる信仰がありまして、ですのでその月の力をですね飲むことでいただくっていう、
なるほど、月にはそういう力があると、
はい、
信じられて、
はい、
だから月のようにか、はい、もうか亡くなったりしてもまた出てくるで、
はい、
必ずまん丸まで行くんやという、
はいはい、
そういう人間でありたいとか、
はい、月の力もいただいてという、
まあ、それは 思うでしょうね、はい、昔の人は
風情のある話の中にはちょっとしたご利益も実は中にあったりするという、
うんうんうん、はい、ああそうかそうか、
はい、で映すという意味では、まあ、杯が小さいもの、大きいものでは池とか、
うん、
そういうところにあの映るところで船出してですね、
なるほど、
船遊びっていうのもありますね、
うんうん、昔の人ってそうやけど、はい、そういうのなんかずっといっぱい考えて、
はい、
その意味を、新しい意味をこの行事に付け加えていくというふうなことが随分お好きでやったり、あるいは上手やったなという、
はいはい、
初めはそんなこといろいろ考えへん、ただただお月さんきれいな、
はい、
このきれいな月を見ながら酒飲むかと、
はい、
いや私は心に浮かう言葉を並べて詩を作りますよ、はい、というふうなことが初めやったのに、 だんだんそれがこう文化として広がっていくと、はい、その中に新しい意味をつけていくという、
まあ、そこがあの文化的なあのたしなみといいますか。
そうですね、
はい、
特に日本人はそういうことに長けているようにも思います、はい、ね、今おっしゃったようなお話は、はい、その江戸以降日本で生まれた、はいはい、あの風習だろうと思いますから、はい、だからまあ、はい、暮らしの中で特別にこう月のいうことを意識するようなことはあったんでしょうか、は
い、そうですね、あの暮らしの中でっていうのはあまりなかったかもしれないですが、ただね、いろんな歌にねお月さんよう出てきますから。
お月さんの歌はたくさんあります、
はい、月が出た出た月が出たもあるんですが、
炭鉱武士もそうですし、
はいはい、であのうさぎうさぎ何見て跳ねるっていうので
ありましたな。
月にはうさぎがつきもんなんですが、
あ、なんででしょうね。
これがですね、まあ、中国の古い言い伝えのっていうか、うん、であの中にですね、うん、あの不老不死の薬を手に入れた元仙女、うん、あの仙人の女性ですね、
うん、
があの月に逃げ込んでっていう話がありまして、はい、でそこのところであの不老不死の薬でカエルの姿になって、
うん、
月に住むんですが、
うん、
でその時にあの一緒に、まあ、あのウサギはね実はこの時関係ないんですね、はいはいはい、不老不死の薬とカエルっていうのは実はつながって、で、ウサギが言われるのはやっぱり拡大して見た時に月のクレーターとかの色ムラがですね、
はいはいはいはい、
ウサギの形に見えるので、
なるほどなるほど、
はい、特にだからあの江戸時代以降、うんうん、まあ、それを言われることも多くなっていきますから、ね、あの絵本とかイラストになるとウサギとですね、餅つきの、まあ、あの
そうそう記念に、はい、あの向かってついている絵がようあります、
ね、はい、ありますね、
はい
はい、この餅はあの中国 の、 あの月餅、
はい、
あのお月さんのこの時やっぱり中国でもあのお菓子丸いお菓子を作りますから、
はい
はい、あそことも関係してるっていう、
月餅もお月さんと関係がちゃんとあるわけ、は
いはい、あると、
ああそうですか。いやいや、あの楽しい歌がいっぱいありますけども、はい、この月の砂漠をはるばるとなんて、はい、ラクダの背中に乗って砂漠の中をこう歩いていくと、はい、上をお月さんがずっと立ってるがな、あれも映画ようありますもんね、は
い、もうあのその言葉を聞いただけでイラストがあの頭の中に出てきますので、ね、
はい、
絵になると思います。
そういうことですね、はい、そうかと思うと月がとっても青いからなんて歌ありました、
はいはい、
青い月のあんまり見たことないと思うんですけど、
はい、
やっぱりそう見えたりもするわけ
ですね。するんですね、はい、あの白ちょっと白っぽいのが、うんうん、やっぱ空気の冴え方で青く見えて、
まあ、あの赤い月に対していろんな色をつけたいんでしょうか、
はいはい、
歌の歌詞なんかにするときにはそういう風になっていくんやろうなと、
はい、思いますね、
はい、いろいろ歌があります。うさぎうさぎ、何見て跳ねる、
はい、
これはお月さん見て跳ねるんやということこんな歌もありますし、
はい、
本当にあの我々の生活の中で本当に身近なところふと気がつくとあそこに月がという、はい、そういうことが多いと思います、はい、あんまり意識しておつぶさんのために何かしようというようなことはあんまりないんでしょうけど、それこそ月が出てなかったら夜道を歩かれへんがなというふうな場所もよくありましたし、はいはい、ね、私どもの住んでおります紅葉園の山の上の方って言いましたら本当にもう急な坂道でしんどいしんどい思いしますが、
はい、
ふっと振り向いた時にお月さん見たらほっとしますね。あの周りの自然の多い景色の中でやったら、はい、お月さんと本当にこうあの近しい親しい感じに見えますし、
かぶと山からも綺麗に見えるでしょうし ね、
うね、はい、今年もこの9月21日と教えていただきました、
はいはい、
この日が天気でありますようにとお祈りをしながら終わりたいと思います、
はいはい、
西尾さんどうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。